あなたの生きるのチアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップ、メインパーソナリティの未来コーディネーター、加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。この番組での基本的な内容は、虐待、いじめ、不登校、引きこもり、DV、モラハラ、パワハラ、子の連れ去り、精神疾患、依存症、人権等々、世の中の理不尽さに対してのハラスメント専門の心理職としての私の思いや、その心理の流れの説明から現状を知り、そこから抜け出すためのヒントなどをお伝えしています。また、ハラスメントを踏まえた子供ブランディングというしつけ不要の新しい子育ての考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして皆様の、私のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。本日はリモートですので、生活音とかちょっと気になるかなと思うことがありましたら、ご了承いただけたらと思います。本日のゲストさんは、日本マミーボイスアカデミー協会理事長、山本理恵さんです。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。いつも笑顔、ありがとう。どんなに小さい。
ご縁、応援、貢献。応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。それでは山本理恵さんにご登場いただきます。理恵さん、こんにちは。
こんにちは。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
それではまずね、理恵さんの方から、自己紹介をお願いいたします。
はい。私は、今大阪に住んでおります。一般社団法人日本マミーボイスアカデミー協会の理事長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本日はね、本当ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。ね、Facebook のいじめ虐待撲滅を考える会のライブ配信にね、初めて呼んでいただいた時に、はい、その時私もやっぱり緊張の中でしたけれども、愛着形成についてお話しさせていただいた時に、はい、対談をね、本当にありがとうございました。お世話になりました。
ありがとうございます、
ね、そして20代からよく呼吸って私もね、人からよく言われるほど呼吸を忘れるっていうのがあるんですね。ね、
はい、
今マスクの時代ですけれども、そういえば激しい運動をしなければ、はい、マスクがあまり苦しく感じていないなと感じたりとか、はい、そういう変な現状があります、
ね、はい、
なのでちょっと呼吸は特に気になる分野と思っています。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
で、まずその理恵さんの現在の、はい、活動の中心になっているのは何ですか？
あ、そうですね、社団法人の名前の中にはマミーボイスと書いてるんですけれども、一番今ね、ベースとなっているのが呼吸のことなんですね。私が看護師を25年やってる中で、患者様の呼吸の浅さに問題を感じて開発したメソッド、メディカル呼吸というものを心療内科と提携して広めていたり、それからアドバイザーの育成を行っております。
よかった、そんな方にお越しいただけて、今日は呼吸のことをね、ちょっと私が先に喋ってしまいましたけれども、はい、お聞きできたらと思います。ね、かつ、その、リエさんの活動や思いについて、はい、この後、ジングルっていう音楽の後に、後半じっくりお聞きしていきたいと思っています。それでは、はい、ジングル、お願いします。
応援貢献夢の種夢の種夢の種夢の種
はい、ありがとうございます。それでは後半ではリエさんの思いや世界観をたったね30分20分ぐらいという短い時間ではありますがぎゅっと詰めてたっぷりとお届けいたします。それではまた質問をさせていただきますね。
はい。
加藤はクラブハウスで親子問題研究室っていうねクラブを昨年3月に立ち上げまして2年弱経ちました。
ね、はい。
はい。心理カウンセラーでもありますが保育士でもあり発達障害の療育の方の資格もいただいていてプラス虐待やさまざまなハラスメントの被害者であった。というところから研究を深めてハラスメント専門の心理職としてモデレーターをさせていただいております。なのでゲストさんの子供時代にとても興味があるんですけれどもリエさんはどんなお子さんだったんですか？
私の子供時代ですか、うん私の子供時代は結構暗黒ですけどこんな話で大丈夫ですか？
はい、もちろんです。大好物です。暗黒
の時代がありまして、はい10歳の時にですね、うん、母親が自殺未遂をしたんですねいきなり重い話ですけれどもでその時に、学校とお家の2つの世界しか生きてないですよね、うん、そんな狭い中で過ごしていたので自分が生まれたせいでお母さんがしんどい思いしてるんじゃないかとかねそういうふうに思っていて、子供時代は、あまり子供らしい子供になれなかったんですね。なんか、天真爛漫な自分を押し殺して、ぎゅっと優等生ぶってたんですね。そんな子供時代でしたね。
そうなんですね。そのあたり、もうなんて言葉で表現ができないですけれども、お母様の自殺、未遂っていうところで、
うん、
どう表現したらいいんだろうな。でもそのあたりからもしかしたらそのリエさんのターニングポイントってそのあたりにあったりするんでしょうかね。
ターニングポイントは子供の頃ではないですよね、うんうんうん、やはり、結婚とかにな大きなところでは結婚になると思うんですけど、うんうんうん、母は未遂で終わったんですけれど、父親がギャンブル依存症だったり、それから借金を抱えていたりっていうことがあって、ちょっと経済的な部分ですごく不安定な子供時代を過ごしたんですよね。それで、迷惑をかけずに自分はしっかりと生きていかなきゃいけないっていうので、自分は鎧をかぶって、大人に舐められちゃいけないみたいな感じで、頑張って、
ね、
頑張って頑張って、ファイティングポーズですね、常に心の中は。そんな状態で過ごしていて、そうですね、加藤さんはハラスメントの専門家でもありますけれども、母が、どちらかというと父から暴力は受けたことはないんですが、うん、母から言葉と、物を投げられるとか、あとは、やいとですね、やいとって言うこと聞かなかったら、ライターで火でやけどさせる寸前までこう脅すみたいな、はい、なんかねそういうのがあって、母は中学卒業してすぐにね田舎から大阪に出てきて学がねうまくね経済的な問題とかね親から離れて過ごしたかったっていうのもあるんでちょっとねそういう 学び、語彙力がないので、言葉がうまくね、伝えられなくて、子育てに苦労したんだと思うんですね。言うこと聞かない子供に対して、しつけのために、そういう脅しっていうことしかできなかったんだと思うんですけど、うんうん、今振り返るとね、はい、子供ながらに、もうお母さんに本当は抱きしめてもらいたい。本当はもう、何にも言わずにね、ギューってしてほしいだけなのに、うん、蝶々結びのやり方ができなくて叩かれるとか、時間通りに靴下が履けなく、出かけるときにね、靴下がうまく履けなくて叩かれるとかね、なんかね、そういう小さい時を過ごしていたので、はい、結婚はね、絶対にしないと思ってたんです、私。
はい。そうなんですね。
自分も同じことしちゃいそうと思ったんでね。だからターニングポイントって聞かれたら大きいところでは結婚なんですけど、まあ、その後の話はねまたもっともっと話が長くなるんですけど、はい、
はい、ありがとうございますね。本当はもしかしたらこう言いにくいことであるかもしれないのにこう話してくださってありがとうございます。
いいえ、ね、
もうどんだけその本当にこうなんていうのかな、子供時代にそういうことを、そういう環境の中にいると、まあ当たり前かなっていうような気持ちにもなってきてしまうこともありながら、
うん、そうですね。
複雑なその気持ちのまま、もしかしたらその今呼吸をやってるっていうことは、だいぶこう、苦しい思いしてきた中で、体調面も不調がかなり、はい、うんうん、たのではないかなって予想するんですけど、どうですか？
あ、そうですね、うん、体に異変は起きましたね、
うんうん
うん、やっぱり10代の時に自分の心の内を外にアウトプットができないので、
はい、
円形脱毛症になったんですよね、
はい、
中学生でもう一番おしゃれを楽しみたい、
ね、うんうん、そうです
ね、時に女の子がハゲがあるってすごい恥ずかしいですけど、うんうん、500円玉が3つあったんですよ。
3つ
、うん、お兄ちゃんが見つけてくれたんですよ。なんかこうやって髪の毛をかき上げた時に、うん、なんかさ触った感覚が違うなと思って、うんうんうん、なんかひよこ撫でてるみたいな変な感覚のところがあったんで、うん、ここなんかなってないって兄に、4つ上の兄に見てもらったら、
うん
うん、お前ハゲてるぞって言われたんですよ、
うん、
ってショックで、で今考えるとそれやっぱり心と、うん、体がつながってるなって思うんですよね。そうやってサインが出てくるんですよね。
そうですよね、うん、まあ、私も本当にこう心と体ってすごいつながってるっていうことの実感をこうやっぱり大人になってからするようになったので、はい、今日はそういったこう、うん、お話が聞けてすごく嬉しいなと思います、ね、私はその心と体両面の専門家ではないのでやっぱりこうもう勉強したかったっていうのはありましたね。ね、でもそんな苦しい中どんな風にこう乗り越えてこれたんですか今まで。
ね、音楽が自分を支えてくれましたね。歌うこと表現することが唯一自分のことを、感情を出せる場だったんですよね、歌うっていうことが。はい、でそこで悲しい、あ、自分って泣きたかったんだとか、うんうん、悲しい歌を聴いてそこにね重ねて一緒に涙流したりとか、ハッピーな歌歌ったら笑いたかったんだってことに気づいたりとかして、うんうん、音楽に支えられてきたですかね、自分を表現するとかというので自分を支えてきたかなと思います。
そうなんですね。そっか。本当に私も歌うこと大好きで、時々こうラジオでも言うんですけど、ボイトレに通っているんですね。
おー、いいですね。
やっぱりこう歌う中で前はできなかったんです。うん、その感情をね、こう解放して、まあ、表現する気持ちを表現するってことができなかったんだけれども、途中でこう私が自分のことをこれでこのまま生きてていいんだなって思った時、このままの自分で OK なんだって思ってからが、うん、割とこうそういうことが少しずつこうできるようになったっていう、うん、実感があるのですごい、リエさんがおっしゃってることは、はい、なるほどそうよねって思います、
はい、
ありがとうございます。今 まあ、そう今までこう お話しいただいたところにその健在のリエさんの原点があるのかなって思ったんですけれども、まあ、少しだけですけれども、普段まだねお話しさせてもらってない部分について、聞かせていただきましたけれど、リエさんがこれまで生まれてきて、そういう苦しいことも何度も何度も何十回も何百回も乗り越えてきて、でこういう活動に至るまで大変なこと、悲しいことたくさんあったかなと思います。それでこうやってここまで来れたのはね、何か大きな助けがあったからなのかなって思います。
はい、
リエさんがこの世で一番感謝を言いたいという方に向けて音楽に乗せてありがとうを3分間で伝えていただけますか。
これから3分間、
はい、これからありがとうの音楽が流れたら私がありがとうコーナーですっていうのでお話お願いします。
はい、
それでは山本理恵さんのありがとうコーナーです。
はい、私が一番感謝を伝えたい、相手は、主人です。私自身が、まあ、虐待サバイバーといいますか、ネグレクトにあったり、それから母から、まあ、少し暴力を受けたりしたことで傷ついてたりしたので、また同じことを繰り返すんじゃないかなと思っていたので、結婚すること、自分が子供を育てるっていうことがとても怖かったんですね。でも、家族を大事にしてくれる働き者の、旦那様と旦那と出会ったので、今ね、幸せな家庭を築けています。上は高校2年生、高校1年生、それから6年生の3人の息子に恵まれまして、私が理想としていた温かい家庭を今作ることができています。出会った時は20代、21とか22とかそのぐらいだったんですけども、20年近くずっと一緒にいますけども、変わらないスタンスでずっといてくれてありがとうございます。
ありがとうございます。山本理恵さんのありがとうコーナーでした。ありがとうございます。男の子3人は大変だですよね。
賑やかですよ、
うちはまだ男1人なのでね、まだまだっていう、ところなんですけども、そのまあ、次の話題に行きたいと思うんですが、加藤は心理職として殴る蹴るだけではない暴力っていうものに真剣に取り組んでいて、いずれは私なりになくしたいと思っています。
はい、
理恵さんは暴力どんなこう思いを持たれてますか。
あ、暴力については私自身も怒りの感情とかを感じた時、人の怒りの感情を感じた時に体がギュッと硬くなるんですね。緊張が走るというか、だいぶマシになって和らいでるんですけど、それも呼吸の活用でちょっと緩めることを覚えたり、リラックスすることを覚えたりしてたんで、ストレスが溜まると横になっても肩の力が抜けないとか、全然リラックスしてないような状態が続いてたりしたんですよね。
わかります。
それがやっぱり暴力を受けたり、言葉だったり、まあ、力のもちろん暴力で受けた方がトラウマを持っておられる方は細胞の一つ一つが覚えてると思うんですよね。
うんうん、そうですね、
うん、なんか同じ場面、まあ、同じ場面ではないのに記憶が蘇ってくるというか、体の細胞が反応しちゃうってことがあるので、うん、それだけ受けた側っていうのは影響があるので、もうそういうことも知ってもらいたいですし、もう加害してしまう側の人もそういうことを知ってもらいたいですし、加害してしまう背景も今私が仲間と運営してるいじめ虐待撲滅を考える会でも皆さんと対話して考えていきたいなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。本当にこう加害者、私もやっぱり心理をやるものとして犯罪者心理っていうのは今踏み込んでいます。やっぱりそこを考えていかないと、解決していかないと被害者がなくならないって私も思います、ね、
はい。
それからこれね、自分の呼吸を知るっていうことは虐待サバイバーにとって、私もまた虐待サバイバーですけれども、絶対知って おいた方がいいことのこう一番にも挙げられるのではないかなって思います、
うん、
ね、私のクライアントさんもほとんどが虐待サバイバーさんなんですけれども、うん、そのほとんどの方が呼吸があってやっぱりおっしゃるんですよね。皆さん体調の不調とか病気を抱えておられて、うん、ね、
はい、
必要な酸素量を、常に取り込んでいるかいないかで心身にかなり影響があるんじゃないかなって思います、うん、その呼吸一つでね、だいぶこう人生が変わるんじゃないかなと言っても過言ではないぐらいって私は思っているんですけれども、はい、いかがですか、
うん、あ、そうですね、サバイバーの方とかトラウマを持っておられる方は、やっぱり体が緊張しやすかったりとかすると思うんですよね。そんな時の、緩めるときはやっぱり吐く呼吸が一番、吐いてるときに緩められるっていうのを知ってもらいたいのと、それから、パニック持っておられる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、パニックの発作が起きるんじゃないかとか、不安とか恐怖とかを感じる脳の部分と、呼吸の、うん、神経を司るところが近いんですね、脳の中でも。で、その影響もあって不安で呼吸が浅くなったりとか、過呼吸を起こしたりとかっていうことが起こりやすいんですね、その脳科学的にも。なので不安とか恐怖を感じた時に呼吸をお守りにしてほしいんですよね。
そうなんですね。
心のお守りに、呼吸だけは自分でコントロールできるので、ゆっくりと口をすぼめて、7カウントぐらい、1、2、3、このぐらいのスピードで7カウントかけて吐く、まず吐くってこと、吐いてそこから必ず吸うっていうことをやってもらう。これ繰り返してやっていくと慣れてきますので、
そうなん
です
ね、
取り入れてもらえたらと思います。
あ、そうですね、あ、いいこと聞いちゃった。皆さんどうですかね。え、そんなリエさんから今日はなんかプレゼントがあるって聞いたんですけど。
あ、はい、そうですね、呼吸に関してもいろんな悩みがあると思うんですが、症状別で無料ズームの無料オンライン相談っていうのをやっておりますので、これをね、加藤さんの番組で聞いてくださった方は、山本理恵のフェイスブックにメッセンジャーでメッセージくださったら、無料相談お受けしますので、ぜひ
素敵。
一応先着、5名様までですね、
うん、
はい、
ありがとうございます。皆さん良かったですよね。呼吸本当大事ですよ。私の読みの種専用 Facebook ページにその情報を載せておきますね。たくさんのご応募を、まあ、5名様ということですけれども、お待ちしております。
はい。ありがとうございます。はい。
ね、今後の活動の展望とか夢、目標など、なんかあったら教えてください。
ああ、そうですね。いじめ虐待撲滅を考える会の方では、今、Facebook のグループに4000人以上の方がね、参加されてますけども、そうですね。そのグループがもう、たくさんになったら、関心のある人が増えていくので、1万人ぐらいの方がね、入ってくださったらね、いいなと思いますし。
そうですよね。
あと自分の事業で言うと、その呼吸の大切さをもっと医療と提携して、これからもやっていきたいなと思ってます。
ねえ。本当にこう、サバイバーの皆さん、そうでない方々の呼吸に関して、もっともっとこう、広まるように、私も祈ってますし、広めます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、たくさんあったはずの時間がもうないということなんで、寂しいんですけれど、エンディングに移ってきますね。
夢の種放送局。
い、ありがとうございます。リエさん、はい、開催予定のイベントとかその他こう告知したいことなどがあったら教えてもらえますか。
告知、
うん、なんか呼吸の教室とか、
あ、教室を第2弾呼んでやってますよみたいなでもいいですか。
はい、もちろんです。
あ、はい、
ね、先ほどおっしゃったようなことを、うん、呼吸の教室として、やってらっしゃるっていうことですよね。
はい、
はい、これはオンラインだけ。
オンラインもできます。はい、リアルでも、あの遠い遠方の方はオンラインとか録画の参加もできます。
あ、そうなんですね。もうこの呼吸をしたらすごいこう 楽になるんじゃないかなって想像します。うん、私もやりたいですね、ありがとうございます。いろいろねお話をさせていただきましたが、いや短かったですよね。いかがでしたか。
あっという間ですね。
ねえ、本当ですよね。なんか最後にこう何かリスナーさんにメッセージをいただけましたら嬉しいです。
あ、はい、そうですね、苦しいっていう風にね感じた時ほど、心もそうです、体も、あの息が苦しいもそうです、感じた時ほどまず吐いてくださいね皆さんね。
吐く、
はい、脳がエラーを起こして吸わなきゃって過呼吸を起こしますので、まずふーっと吐きましょう。はい、
わかりました、ありがとうございます、ね、私はこれまで通りこう心理職として獲得しきれなかった尊厳をしっかりと獲得して、自分軸を持っていただくためのカウンセリング、これから心理教育をしていきたいと思っています。本当にハラスメントをなくしていくっていう思いでいっぱいです。これからも一緒にいじめや虐待について語り合っていきましょうね。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
夢の種専用の私の Facebook ページの中で、いじめ虐待、撲滅を考える会の Facebook ページへのリンク、それからリエさん情報を上げておきます。このグループぜひリスナーの皆さんもぜひ、いじめや虐待についてここで一緒に考えてほしいので、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。さて次回は、そしてで12月後半がリエさんのご登場でしたが、2月後半3月後半ちょっと連続してこのいじめ虐待撲滅を考える会さんとのコラボでいろいろ今打ち合わせしているところです。内容についてはまだ内緒です。お楽しみに、ぜひぜひ聞いてくださいね。さて本日は山本理恵さんにお越しいただきまして、その魅力満載でお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。理恵さん、30分お付き合いくださいまして本当にありがとうございました。また来てくださいね。
はい、ありがとうございます。
それではまた来週。
一歩ずつ、そう一歩ずつで、歩いて行こう。一歩前、君がその足踏み出した時、新たな景色が見えてくるはず。だから前を向いて、そう一歩前、もみんなが君のそば